私は一体自分の人生をどこに捧げたらいいんだろうということを考えながら過ごしていた。でも自分の現実を見ると本当に虚しい生活していて、こんな私が社会でやっていけるんだろうかという不安もあった。これが私のストーリーです。大学に進学して、最初は希望に燃えてですね、スタートしたんですけれども、受験時代のような目標がなくなってしまって、いつしかこう虚しい生活をね送るようになりました。大学1年の夏休み明けですね、京都に戻ってきて、まだ学校が始まる前だったので暇を持て余して、暇つぶしにね、ふと立ち寄った。それがパチンコ店だったんですよね。欲のない時というのは勝つもんで、すごいいい結果が出たもんでね、これは面白いと思って、暇に任せていくようになった。それがだんだんだんだん深みに陥ってやめられなくなっていったんですよね。最初扱う額も大したことなかったんですけども、しまいには、これは大学2年の冬ですね、昭和47年の1月22日の日記に、パチンコでは3日間くらいで3000円近く負けてしまった。当時1日3食だいたい500円でね生活できる、そんな頃に3000円近く、1日に1000円くらいですね、使ってしまう。愚かというより表す言葉がない。とてつもないバカだ。もう絶対にやらない。勝つ負けるいずれにしても虚しさ以外の何物も得られないことを身に染みて痛感したからである。無感動となってしまいそうな危険が心配なのだ。無気力、無感動の危険性が今の自分ににじり寄っている。これは恐ろしい状態だ。何としても脱しなければならない。何かに熱中する、一つのことに執着する、情熱を取り戻さなければならない。自分を心底から揺さぶるような感動を味わってみたいと思う。まだ21歳になったばかりじゃないか。今のような状態でどうなる。小さな自分の殻をぶち破らねばならない。もっとスケールの大きな人間にならなくては。エネルギッシュな自分を取り戻そう。パチンコとの決別は何が何でも果たす。いかなる事情のもとにあっても絶対にやらぬ、やってはならぬと、まあ、日記帳にはですね、罫線をはみ出るようにこう、ね、その決意のほどを表してるんだけど、やめられなかった。それどころか何を思ったか、なんで出る台と出ない台があるんだろうかなと、出る台と出ない台のどこが違うんだろうか、こう注意深く見てみたらですね、分かってきたんですね。台を研究していけば必ず勝つようになったわけですよ。まあそういう生活をしてたんですよね。心は虚しい。そして大学3年の終わり頃になって、今度は将来のことを考える。将来ね、社会に出てやっていけるんだろうか、またこの仕事に就きたいという、そういうものも見つからない。不安と自分自身のですね、考えもまとまらない。人の意見にいつも振り回される、そういう自分にとても心もとなさを感じてたんですよね。そんな時に私の下宿に2人の若い女性が訪ねてきた、その人たちがセブンスアドベンチストの京都教会の方だったんですよね。 そして、下宿のおばさんと話をしているその感じがとても良かったので、ね、で、帰りに彼女たちが教会にいらっしゃいませんかと、今度の土曜日ね、招待日ですからいらっしゃいませんかと声をかけてくれた。私はお二人の姿にとても印象が良かったし、キリスト教には無関心ではなかった、まあ、興味を持って大学時代の頃に実は教会に行ってたこともあったんですね。半年ぐらい、まあ、最初はカトリック、次はプロテスタントの教会に行っていて、でそれっきりになってたんですけども、まあそういう私なので、まあ、行ってみたいなって気持ちはありました。でもその昭和48年3月10日は妹、名古屋にいる妹と会う約束をしてたわけです。で妹は実は私よりも先に統一教会に献身してたんです。でもう名古屋でですね、全時間献身して伝道生活している。私はそんなね、宗教を認めることできないので、なんとか行って妹を説得しようという心理のない私がね、そういう気持ちになってたわけです。それで3月10日は名古屋に行く約束だったので一旦お断りしました。そしたらこの2人の青年がその私たちを、下宿のおばさんを訪問したその足で教会に行ったんですね。その日は水曜日だったんです。で夜の祈祷会に出席して、で、私のことを紹介しみんなで祈ったらしいんですよ。で今度の土曜日に来るように誘ったけども、こういう事情で来れないので、これでしたら導かれるようにと祈ったらしいです。そしたら金曜日の夜に妹から電話がかかってきてね、いやせっかくの約束だけど大事な集会があるのでね、私はどうしてもそれに出たいと、だから今回の約束はなかったことにしてくださいって言っていう電話だったわけですよね。もう私は兄弟との約束も守れないような宗教かとか言ってね、もうガチャンと切って、名古屋行きが塞がってしまった、まあ、それならせっかくね声をかけてくださったから京都教会に行ってみようと言って、次の3月10日の土曜日に教会に行った。もうこれが最初のね、私の教会出席でした。当時教会40名ぐらいの出席者の中で20名ぐらいが独身の男性女性で、青年が多くて、青年たちは歌が上手でね、私も歌が好きだったからもうすっかりその雰囲気にね、惹かれて、でそれからはもう毎週行くようになったわけです。でそのうちにまあそう回数でいくとね、3回4回5回ぐらい行った頃に、今までパチンコに行っていた時とちょっと違う感じを受けるようになったんですね、うん、今までもうのめり込んでやってたんですけど、なんとなく場違いなところにいるような感じがして、心がなんかそこにいていないようなね、なんかそういう感じを、不思議な感じを持ちました。なんでこんな気持ちになるのかなと思いながらも、理由はわからない、行けば勝つわけですから元を取らないといけないということで行って、とにかく土曜日の午前を除いていつもずっと毎日パチンコに通う、そんな経験をしてたんですね。ゴールデンウィークに全日本青年大会っていうのが瀬戸内海の手島というところね、セブンスデーのキャンプ場がありまして、でそこにでその大会があると、で私にも行かないかと誘われたわけですよね。でその頃のその大会の実行委員長が京都教会の青年会長だったんですね。で他の役員もみんな実行委員だったので、もうしきりに誘うわけですね。で私、いやもうクリスチャンばっかりのところに私もう場違いに合わないからって言って断っていたんだけれども、それでも諦めずに進めてくれる人がいて、もうとうとう、まあ、そこまで言うならね、じゃあ行ってみようというわけですね、行くことに決心したんですね。ところがその月に限って几帳面な母から送られてくる仕送りが遅れてしまいましてね、それでお金がないから、参加費を払うお金がないから、牧師さんに電話をしてね、京都教会の牧師さんに、電話してお金を 借りたわけです。でそのために教会に行きました。でお金をお借りしてバス停まで車で送ってくださったんですけども、その車から降りようとした時に、その牧師さん、向井義行先生という先生ですけどね、明治さん牧師になられたらいかがですか、こう言われたわけですよ。でもうその後心の中でね、とんでもないっていうのが私の叫びでした。お布施をもらいながら生活するなんてとんでもないっていう気持ちがあったわけね。お坊さんのイメージがあってね。で、まあ、そうやって断ったんですけども、まあ、私はそのままゴールデンウィークの期間ですね、青年大会に出席しました。でお話はもうむちゃくちゃ難しい、私にはもうさっぱり分からなかった。でも歌が好きだったのでね、もう賛美歌だけは皆さんと一緒にね、もう声高らかに歌って過ごしておりました。でその数日間の間に私の心に一つだけ心に落ちてきた、まあ、御言葉の種があったわけですね。それが実は私の人生を変えるきっかけになったんですけども、ピリピ人への手紙のですね、3章の13節と14節の御言葉でした。これは京都教会の一人の青年が幽霊杯の時にお話の中で引用した聖書の言葉だったんですね。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない、ただこの一時を務めている、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって体を伸ばしつつ目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。で私はこの御言葉を聞いた時に自分流に解釈したんだけど、あ、クリスチャンというのは過去のことに縛られない、囚われないで前に向かって目標を目指してひたすら前進向上しようとする、ああクリスチャンはこういう生き方をするのかと私は自分流に解釈したんですね。クリスチャンがこういう生き方をするんであったら、もう一度偏見やそうしたものを脇に置いて受け入れられるものは素直に受け入れようと、わからないことそのままにしておいて、とにかく受け入れるものだけで受け入れて、学んでみようと密かに心に決心したんですね。まあ、それが私が弓道を決心したきっかけでした。で下宿に戻ってきて教会の先生からですね、次々と本を借りながらそれを片っ端からノートを取りながら読んでいく、でとにかく素直に学ぶ、言われていることを受け入れられるものは素直に受け入れるという気持ちで学び始めてから、毎日毎日もう自分で自分でないかのようなね、心の変化、もう急激な心の変化を経験していったんですね。もう外の街路樹が違って見えるぐらいに全ての景色が変わって見える、それぐらい日ごとにこう変わっていった。で土曜日に教会に行ってたんだけど、日曜日の夜も聖書研究やってるっていうのを聞いて日曜日も行くようになり、しばらく経って水曜日の夜も、ね、集会があると祈祷会やってる、でそれにも行くようになり、火曜日には信徒の家で集会やってると、火曜日の集会にも行く、まあ、週に 4日ですね、どこも1時間ぐらいかかる、ね、距離でしたけども、通うようになりました。まあ、そうこうしているうちに本当に、急激にね自分の心が変えられていく。でそんな中でイエス・キリストによる救いの真理が分かったときに、私は何のために生きたらいいのか、どういう仕事に就いたらいいのかってもう迷ってたけど、どれ一つね自分が一生をかけようという気持ちになれなかった。でもイエス様によるこの救いの真理を知ったときに、あ、この素晴らしい真理を人々に伝えるために生きていきたいという気持ちに、それはゴールデンウィークからもう5月6月のこの期間の短期間でしたけども、私の人生の目標と、そしてまあ牧師かあるいは伝道師のようなね、そういう働きに就きたいと思うように変えられたわけですね。そして7月28日弓道を決心してから3ヶ月経ってません、2ヶ月半ぐらいでしたね、にバプテスマを受けて、でそれから信仰のですね道を歩むようになったわけですが、私の生活はもう教会中心になり、本当に、 今まで知らなかったね、喜びを経験するようになりましたね。まあ牧師になって、牧師としては41年ここまで働いてきましたけども、本当に神様を知ったおかげでたくさんの人との出会いが与えられ、そして多くの人たちがこう変えられていく、生まれ変わっていく姿を見て、ああそのために、しかもそれは人間の力じゃない、私は御言葉を語るだけなのに、その御言葉を受け入れた人が変えられていく、すごいな、そういう神様の奇跡を見せていただき、多くの人との出会いと交わりが与えられていること、私にとってね本当に大きな喜びであり生きがいですね。ですから、引退したからといって辞めたくないのでね、それで今は、まあ、ボランティアでねこうしてさせていただいてますけども、それは私にとって 今も大きな喜びであり生きがいですね。